組織の言えない問題をあぶり出す方法、章、死んだ魚、吐き出し。問題があれば言ってください、という言葉だけでは、メンバーが口を開くのは難しい。ジョー・ゲビアが紹介した、章、死んだ魚、吐き出し、のフレームは、組織の不都合な問題を分類し、より具体的で安全に対話できるよう。組織の沈黙は、問題がないからではなく、話した時のコストが大きいと感じられる時によく起こる。憎悪は、全員が知っているのに誰も口にしない、現在の大きな問題を意味する。死んだ魚根は、すでに過ぎ去ったが、きちんと整理されておらず、影響を与え続けている未解決の問題を意味する。吐き出しは、即時の解決策よりも先に、打ち明けて整理する必要がある感情や考えを意味する。リーダーは抽象的な励ましよりも、具体的な質問、非難のない反応、フォローアップによって、心理的安全性を作るべきだ。革新概念、オフィスで魚が腐ったような臭いがするのに、誰も口にしないなら、問題は臭いそのものだけではありません。より大きな問題は、全員が知っていながら沈黙している雰囲気です。多くのリーダーは、問題があれば、いつでも気軽に話してくださいと言います。しかし、メンバーの立場では、話した瞬間に、不満の多い人、雰囲気を壊す人、責任を背負う人に見られるのではないかと、ためらうことがあります。だから、組織の対話文化を作るには、話してもいい、という宣言だけでは不十分です。何をどのように話せばよいのか、話しても不利益がないという経験を合わせて設計しなければなりません。Airbnb の共同創業者、ジョー・ゲビアが紹介した方法として知られる章、死んだ魚、吐き出し、フレームは、この問題を扱う上で有用です。このフレームの核心は、曖昧な問題、より小さなタイプに分け、それぞれのタイプに合った質問を投げかけることです。3つの名前、死んだ、魚、吐き出し、区分意味組織で見られるサインリーダーが投げかける質問書、全員が知っているが、誰も先に口にしない現在の大きなイシュー会議で避けられるテーマ、顔色をうかがうこと、非公式な会話で出てくる懸念。会議で聞き出せなかった重要なありますか？死んだ魚だ、過去のことだが、きちんと整理されず、悪臭のように残り続けているイシュー、繰り返される不信、特定の出来事後のしこり、公式な終了と実際の未解決との差。終わったことのように見えるけれど、改めて確認すべき部分はありますか？吐き出し、解決策より先に打ち明け、整理する必要がある感情と思考もどかしさ、些細に見える不満、説明しにくい疲労感、最近、ただ吐き出したい話はありますか？上、全員が見ているが、話さない問題、部屋の中の上映は、大きすぎて気づかないはずがないのに、誰も言及しない問題を意味します。組織では次のような形で現れます。プロジェクトのスケジュールが非現実的なのに、誰も反対しない。意思決定者の誤りを全員が知っているが、会議では沈黙する。特定のチーム間の対立が成果を低下させているのに、公式な議題に上がらない。顧客の不満、品質リスク、人材のバーンアウトが見えているのに、大丈夫、とだけ言う。憎悪は大抵、現在進行形のリスクです。放置すれば、後でコストが大きくなり、メンバーは、どうせ言っても変わらない、という学習された沈黙に慣れてしまう可能性があります。2. 死んだ魚、終わったと思っていたが腐う問題、死んだ魚は、すでに過ぎ去った出来事のように見えるものの、きちんと処理されていない問題です。例えば、次のようなものです。失敗したプロジェクトの振り返りをせず、すぐ次のプロジェクトに移った。誰かに過度な責任が転嫁されたが、公式には整理されなかった。組織改変、評価、報酬、昇進の過程で生じた不信が残っている。対立は表面的には終わったが、 協業の質が低いまま続いている。死んだ魚の特徴は公式には終わったという点です。そのためリーダーがその件はもう整理されたのではないですかと反応すると、メンバーはさらに話しにくくなります。過去の出来事そのものより、その出来事が残した解釈感情不信を扱う必要があります。3. 吐き出し、解決より先に排出が必要な話。吐き出し、はや荒い表現ですが、意図は明確です。ある話はすぐに結論を出したり解決策を提示したりするよりも、まず言葉にして整理する必要があります。例は次の通りです。最近仕事が多すぎて判断力が鈍っている感じがします。大きな問題ではないのですが、ずっと気になっている部分があります。会議の時、私の意見が繰り返し流されているように感じました。正確に何が問題なのかは分かりませんが、チームの雰囲気が重いです。この段階の話を無視すると、時間が経って象や死んだ魚になる可能性があります。小さいうちに話せる組織ほど大きな対立を減らせる可能性が高くなります。なぜ名前をつけることが効果的なのか、曖昧な問題を話せる単位に分ける問題はありますかという質問は広すぎます。メンバーはどのレベルの話をしてよいのか、些細な感情まで話してよいのか、過去のことを再び持ち出してよいのか、判断しにくいものです。一方で情はありますか、死んだ魚が残っていますか、ただ吐き出したい話はありますかと尋ねる方法は話の範囲を狭めます。話す人は視点を見つけ、聞く人はどのような態度で聞くべきかを理解できます。問題提起を個人攻撃ではなく共同点検に変える。名前をつけると、対話の焦点が誰が神経質なのから、私たちのシステムにどのようなサインがあるのか移ります。これは組織の心理的安全性ともつながります。ハーバードビジネススクールのエイミー・エドモンドソンは、チームの心理的安全性をチーム内で対人関係上のリスクをとっても安全だと信じる共有された信念と説明してきました。つまりメンバーが質問、ミスの認定、懸念の提起、反対意見を口にしたとき、罰せられたり上昇されたりしないという信念があってこそ、学習と改善が可能になります。会議と振り返りの質問の質を高める。良いリーダーは話してください。で止まらず、話が出るように質問を設計します。以下のように状況別の質問を用意すると、沈黙を減らす助けになります。状況別質問例。会議の終わりに像を探す質問。今日の会議で、まだ話せていない重要な懸念はありますか？この決定がそのまま進むと、後でリスクになる部分は何ですか？全員が知っているけれど、まだ大ごきに話していないテーマはありますか？反対意見があるなら、今話すことがチームの助けになるかもしれません。どの点が引っかかっていますか？プロジェクト終了後に死んだ魚を探す質問。公式には終わったものの、まだ整理されていない感情やイシューはありますか？今回のプロジェクトで、次に持ち越してはいけないやり方は何ですか？あの時、十分に話せずに過ぎてしまった部分はありますか？また、同じ状況が来たら、何を違う形で行うべきでしょうか？ 1面談で吐き出してもらう質問。最近もどかしい点があれば、業務と関係なさそうに見えても、話して大丈夫です。解決策をすぐに見つけなくても構いません。ただ出しておきたい話はありますか？最近、気にはなっていたけれど、小さいので流したことはありますか？私がもっとよく聞くために知っておくべきことはありますか？リーダーが守るべき運用原則。1。質問より反応の方が重要である。メンバーが苦労して話したとき、リーダーの最初の反応が防衛的だと、次の対話は閉じてしまいます。特に以下の反応は避けるべきです。なぜ今になって言うのですか？ それは誤解です。他の人たちは大丈夫だと言っていましたよ。その程度は誰でも経験します。それで解決策は何ですか？代わりに次のように反応するのが良いでしょう。話してくれてありがとうございます。すぐに判断するより、まず理解してみます。この話が出るまでに負担があったのだと思います。今すぐ答えを出せなくても、後続で扱います。すべての話を即座に解決しようとしない、吐き出し、タイプの話は、即時の解決策よりも傾聴と整理が先である場合があります。リーダーがあまりに早く解決モードに入ると、話した人は、自分の感情は重要ではなく、処理対象になったのだ、と感じることがあります。効果的な順序は次の通りです。まず聞く。聞いた内容を要約して確認する。事実、感情空。解決が必要なのか、共有だけで十分なのかを尋ねる。必要な後続措置に合意する。3. 匿名チャンネルだけに依存しない。匿名アンケートや通報チャンネルは、敏感な問題を発見する助けになり得ます。しかし、匿名チャンネルだけでは信頼文化は作られません。重要なのは、日常の会議と一で安全に話せる経験が繰り返されることです。4. 話した人に不利益がないことを行動で証明する。心理的安全性は、宣言ではなく経験によって形成されます。誰かが憎悪に言及したとき、その人が排除されたり嘲笑されたりするなら、残りのメンバーはすぐに学習します。リーダーは問題提起者を守り、論点を個人ではなく業務構造意思決定プロセスへ移さなければなりません。組織に適用する簡単な手順、ステップ1、用語をそのまま使うか、組織に合わせて変えるかを起床、死んだ、散だ、吐き出し、という表現がすべての組織に合うわけではありません。あるチームではユーモラスに機能しますが、あるチームでは、過度に苦、または不快に感じられる場合があります。革新は表現そのものではなく分類です。組織に合わせて次のように変えても構いません。元の表現より中立的な表現例書を公開されていない主要リスク死んだ、定未解決の過去異臭、吐き出し整理されていない思考と感情ステップ2、会議アジェンダに固定質問を入れる、例えば、週次会議の最後の5分を、次の質問に割り当てることができます。今日の憎悪は何ですか？先週から持ち越された死んだ魚はありますか？今すぐ結論を出さなくてもよい、吐き出したい話はありますか？最初は答えがないかもしれません。重要なのは、リーダーが継続的に尋ね、小さな話が出たときに安全に扱うことです。ステップ3、後続措置を記録する。話を聞くだけで何の変化もなければ、メンバーは言ってみても無駄だと感じます。すべての意見を実行できるわけではありませんが、少なくとも次の3つは明確にしなければなりません。何を聞いたのか、何を検討または実行するのか、実行しないなら、その理由は何か。ステップ4振り返る。このフレーム自体も定期的に点検する必要があります。これらの質問は実際に役立ったの？特定の人だけが話していないか？話しにくいテーマがまだ残っていない？リーダーの反応が防衛的に見えた瞬間はなかったか？注意点用語だけ導入しても効果はない、賞はありますか？と尋ねても、実際に話した人を居心地悪くさせるなら、フレームは飾りになります。名前をつけることは道具に過ぎず、信頼の代わりにはなりません。公の場で全てを話させてはいけない。敏感な人事問題、ハラスメント、差別、法的イシュー、健康情報などは公開会議で扱うべきではない場合があります。こうした事案は保護された手続きと適切な担当チャンネルを通じて扱う必要があります。感情表現と事実確認を区別しなければならない。 メンバーの感情は尊重すべきですが、すべての解釈が事実として確定するわけではありません。良い対話は、感情を無視しない一方で、必要な場合には、事実確認と手続き上の公正性も合わせて確保します。リーダーのための実行チェックリスト、問題があれば話してください。の代わりに、具体的な質問を用意したか？現在の回避されているイシュー、過去の未解決イシュー、整理されていない感情を区別しているか？話した人に防衛的に反応しなかったか？出てきた話を録し、後続措置を共有したか？公開会議で扱う事案と、非公開手続きが必要な事案を区別したか？リーダー自身もミス、不確実性、懸念を先に話してみたことがあるか？結論、組織の沈黙は自然には消えません。いつでも話してください。という善意だけでも不十分です。メンバーが何を話してよいのかを知り、話した時に安全だと感じ、話した後に実際の変化が生まれるという経験が積み重なる必要があります。上、死んだ魚、吐き出しフレームは、不快な対話を始めるための一つの言語です。重要なのは用語をそのまま真似ることではなく、組織の中の言えない問題をより具体的に尋ね、より安全に聞く習慣を作ることです。